新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。今朝はマタイによる福音書6章24節。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。主の御言葉です。主よ、感謝します。私どもは何を求め、何に動かされて生きているか、私どもの心、魂、生活、人生が探られる、そのようなイエス様の今朝のお言葉です。誰も二人の主人に仕えることはできない。ここでイエス様がおっしゃる二人の主人とは誰と誰なのか、24節の最後のところ、あなた方は神と富とに仕えることはできないとある通り、神様というご主人と富、宝、お金というご主人、この二人の主人に、同時に仕えることはできないと。この主人という言葉は、主イエス・キリストの主という言葉が、この主人という言葉です。私のご主人、神という言葉です。この二人の主人を、ご主人を同時に我が主として持つことはできない、インパッシブルだと。こう、イエス様は教えておられます。なぜかというと、24節、一方を憎み、軽んじる。他方を愛し、親しみ、尊重する。その一方と他方に、神様と富という言葉を入れるとこうなります。神様を憎み、軽んじる。他方を富を愛し、親しみ、尊重する。ここに集まっているキリスト者である私どもが、神様を憎み、軽んじ、そんなことってあるのかなぁと感じるかもしれません。そこで24節でイエス様がおっしゃっている、神と富とに仕えることはできない、この富という言葉がどういう言葉なのか、それをまずご一緒に探ってみたいと思います。すでにご一緒に読んだところですが、ちょっと前のところ、あなた方は地上に富を積んではならない。あなたの富のあるところにあなたの心もある。富は天に積みなさい。ここでイエス様がおっしゃっている富という言葉と、今日のところ、24節であなた方は神と富とに仕えることはできない。日本語ではどちらも富なんですけれども、でも、原文は全く違う言葉が使われています。前に読んできたあなた方は地上に富を積んではならない。富は天に積みなさいというこの富という言葉と全く違う言葉が今日の24節のあなた方は神と富に仕えることはできない。この富。今日の24節の富という言葉は、マモーナスという言葉で、英語で言うと、マモンという言葉です。このマモン、聞いたことがあるかもしれませんね。マモン。これは、偶像。神ではない偽物の神々。これが、パレスチナの人々が使っていた言葉で、マモーナという言葉が、アラム語という当時のあの世界で使っていた言葉の中であるんですね。で、それをそのまんま翻訳しないで、新約聖書でも使っているのです。マモーナ、マモン。翻訳しないで使う言葉っていくつもありますよね。例えば、アーメンとか。これ私ども翻訳しないでそのまま使いますでしょ。マモンっていう言葉もそうです。 マモーナ。その土地の人々が使っていた偶像の神々を呼ぶときの一つの呼び方、マモーナ。何が私どもにとって偽の神々になりやすいか、いろんなものが偽物の神々になりやすいんですけれども、でも特に富、お金、これが私どもにとっての偽の神々になりやすい。ですからここでマモーナス、マモン、これを富と訳しています。英語、多くの英語の聖書ではこの神と富というところを God and Money となっています。神とお金。今世界の中の 1% ぐらいの人々が超裕福、超富裕層で、 99% の人々の富をいろんな形で上手に自分のものにしながら、この 1% ぐらいの人々が超豊かな生活をしていると、らしいです。で、そういうお話をある学者が、ある先生が、ある優秀な大学生たちのグループにそのことを話したそうです。そういうことらしいが、 1% ぐらいの超富裕層が 99% ぐらいの、まあ、我々ですよね、ここにおそらく 1% の人はいてくださると嬉しいんですけども、多分いらっしゃらないんじゃないかと思いますが、その 99% の人々が、搾取とまで言われなくても、結局その 1% の人々のために富がそこに行くと。こういう世の中を、こういう仕組みをどう思うと、非常に優れた学生たちのグループに質問したそうです。そうすると学生たちはどう答えたか。ある記事ではこう書いているのです。自分がその 1% になればいいと思いますと。おお、すごいなぁと思いまして。これぞ、富、マモーナス、マモンの持つ力の不気味さですね。人のことはいいと。私がその 1% になればいいと。ある聖書仲介者は、この、一方の主人、富とか金と訳されているマモーナス、マモン。このことをある仲介者はこう説明しています。仲介しています。それは、このマモーナス、マモンというのはサクセス、成功、自己実現、自己達成というサクセス神なんだと。そういう偶像なんだと。マモーナスなんだ。こう説明しています。自己欲求の達成があなたの、私の神、偶像になると説明するんですね。自分の価値観や生き方、自己欲求が叶うと成功、目的達成されたと満足すると。こうした自己目的、欲求が満たされるサクセス感、成功感、これが私の神になると。この成功を得たい、サクセスを得たいと。小さなことでも大きなことでも。で、それを追い求めて、それが私のマモーナス、マモン、偶像となる。そう考えますと、お金があってもなくても、マモン、マモーナスという偶像は誰でも持ち得るんじゃないでしょうか。お金はない。しかし自分の価値観から来る自己目的が達成されるとサクセス感、成功感が満たされると。で、なんとかそれを満たすためにあれやこれやとこう生きるわけです。 皆様方だったらどうでしょうか。例えば私の家族がこれこれこういうふうになっていくことが私の理想である、価値観である、そういう理想価値観を持ってるとしますね。あるいは仕事で昇給、あるいは昇格昇進、また手掛けているプロジェクトがサクセス成功する、そのことで人々からも賞賛を受けるとか、あるいは人から賞賛を受けなくてもいいと、自分の心の中で自分よくやったという、そういう満足感、こういう自己目的欲求が満たされることが私の第一の人生の目的になる、生きがいとなる、そのために生きるとなると、これが私どものマモン、マモーナス、偶像、神ならぬ偽の神々になることがないですかと、まあ、そうある仲介者が書いています。まあ、なるほどなぁと思いながら読んだんですが、このように私どもは決してお金とは限らない、自分がこうなってほしい、自分の生き方はこうなんだという、そういうものに凝り固まっていると言いましょうか。それにこだわって、それが得られると、達成感、安心感、サクセス感で、嬉しいと。それを追い求める。でもそれが得られないと、気分が優れない、イライラする、怒りが募る、ということがあるんじゃないでしょうか。神と富、マモーナス、マモン。この神と富に、偶像に、神様と偶像に同時に両者に仕えることはできない。とイエス様はおっしゃっています。で、この神とマモーナス、偽の神々に両方同時にお仕えすることはできない。この仕えるっていう言葉は、いろんなところで出てきますけども、多くの使えるという言葉は、羊さんという言葉がありますね。ディーカン。そのディーカンという言葉は、ディアコノスという言葉から出てくるんですが、これ使えるという言葉。ですから羊さんというのは本当に素晴らしい職務なんですね。イエス様のようになって、教会で、人々に、またイエス様に仕える、ディアコノス、ディーケン。で、今日のこの神と富とに仕える、同時に仕えることができるという、この仕えるという言葉は、ディアコノス、ディーケンという言葉から出てきている言葉とは違うのです。奴隷という言葉、ドゥーロスと言います。このドゥーロス、奴隷という言葉が言葉の元となっている、そういう動詞なんですね。奴隷状態になって使えるという言葉、これがここで使われている、神と富とに同時に使えることはできないという言葉なんですね。自分の自己実現、自己欲求のために、周りの状況や周りの環境、周りの人々を支配したい、そういう思いに、自分自身が支配されて奴隷状態になる。これが、ここで言う、使えるという言葉です。富、マモーナス、マモン、偶像に使える。これは、奴隷状態として使えるという、そういう言葉。でも神様に使えるということになってくると、キリストの奴隷として、キリストのしもべ、奴隷となって使えるという言葉なのでいいんですけれども、マモーナスに使えるということになると、マモーナスの奴隷状態になって縛られてしまう、支配されてしまう。そういう言葉がここで使われています。この使えるという言葉。 で、難しいのは、私ども実生活で難しいのはですね、自分が使える偶像が良いものであるときです。例えば、家族が自分にとっての富、宝だとしますね。すると、家族にどんなに仕えてもいいのです。これは神様が喜ばれることです。なんですけれども、どうかすると、その家族を私どもに預けてくださって、この家族をよくケアし、この家族をいい意味で支配しなさいと。独裁じゃないですよ。いい意味でケアしながら、家族を治めていきなさい。と、私どもに家族を与えてくださった、その神様よりも、神様が与えてくださったプレゼントである家族そのものが偶像になってしまう。良いものなんですけども。で、気がつくと、例えばですけども、まあ、いろんなことがあるんですけども、一つ二つ、ちょっと卑近な例を挙げて言うならば、家族というものが、私のマモーナスになってくると、その家族によって、自分も自分の生活も、がんじがらめになってくる。すなわち、奴隷状態のようになって使えざるを得なくなってしまうと。良きものこそ、偶像、マモーナス、マモになりやすいのです。仕事もそうです。あるいは私なら、教会に仕える。そして、教会が成長することを、いろんな意味での成長ですね。霊的な質においても、あるいは、共生という数においても、成長していくことが私に与えられている務めです。で、このために一生懸命私が仕えて、私じゃなくても牧師が仕えていく。これはいいことですよね。いいことなんですけれども、ふと気がつくと、共生が上がっていく。教会のミニストリーが進展していくことで自己実現していく。そのことで私の欲望が満たされる。神様のためにじゃなくって、私の自己実現、自分の満足感が満たされるために、教会に仕えるっていうことが、起こってくるんですね。そうするとそれがマモーナスになってくるわけです。本当難しいことです。じゃあサボってればいいかと、そういう罪を犯さないためにもう適当にフラフラフラフラしてればいいかと、そうはいかないんですね。一生懸命やんなきゃいけないわけです。命を懸けてやるわけですが、どうかするとイエス様のために、神様のために命を懸けて、人生を懸けてそのことをしているつもりが、いつの間にか自分のためにやってしまう。自分の欲望達成のために。そうすると、教会のためにということであっても、それもまたマモーナスになる。本当に難しいことです。こうして、自らを顧みますと、誰が私の本当の主人であるかが、だんだん見えてくるんじゃないでしょうか。私どもが求めているところは、結局のところ、神様のしもべとなることを求めているのか、それとも自分の思い、自分の主義主張、自分の生き方がうまくいくかどうかというサクセス、成功感。これが私どもにとっての偶像、マモーナス、マモンになっているのか、どうもそうらしいぞということを感じるわけですね。そんな私どもにイエス様は、あるところでこうおっしゃいます。ヨハネの5章44節。あなた方は互いに相手からの誉れ、称賛は受けるのに、唯一の神からの誉れ、称賛は求めようとしないと。誰か他の人から、あるいは自分自身で満足する誉れ、サクセス、達成感、称賛、 これをひたすら求めるんだけれども、でも神様からこそいただく、よくやった忠実なしもべよと、神様から言われる、そのことを求めるということはないんじゃない？と、結局自分の腹に仕えてるんじゃない？そして神様からの称賛、これはもう2の次、3の次になっていないですか？と、こうイエス様はおっしゃいます。ですから、そうやって考えてみますと、神様を憎む、軽んじる、他方富、マモーナス、マモン、神ならぬ、もろもろの自己実現のための偶像、これを愛し、親しみ、尊重するってことは、しばしば私どものうちで起こっていることですね。で、これは、イエス様を信じ、神様を信じている私どものうちに起こっていることです。で、その偶像、マモーナス、マモンに奴隷として仕え、我々はいつの間にかそれに支配されています。知らず知らずのうちに。そんな私どもですから、誰が私の主人であるかをいつもそのことを気にする必要がございます。私の心も体も生活も健やかに満足が与えられて、そして平安のうちに生かしてくださる誠の神はどなたなのか。テモテ 1-6-17 節。テモテ 1-6-17。この世で富んでいる人々に命じなさい。高慢にならず、不確かな富に望みを置くのではなく、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くようにと。それは分かってます。でも気がつくと、神様、イエス様以外のものを私のマモーナス、マモン、神ならぬ偶像として、それに仕えて奴隷状態になって生きてしまっていると。繰り返しますが、それが良き仕事や愛すべき家庭とか良きものであればあるほど、我々は神様が与えてくださったその良きもの自体が偶像になってしまう。悪いものならはっきりわかるわけですね。お酒の奴隷になる、薬物の奴隷になる、ギャンブルの奴隷になる。なんとかなんとか依存症、なんとかなんとか依存症になる。これだったら悪いものですから、それはいけないとこう思うわけですけども、そんなものの奴隷になってはいけない。それをマモーナにしてはいけないってわかるんですけれども、良きもので神様は私どもの人生飾ってくださっています。その良きもの自体が、良きものですから一生懸命それを求めるわけです。で、ほとんど他の人に迷惑かけません。良きものを求めていきますから。人からも喜ばれますが、どうかするとそれがマモーナスになる。マモンになる。ではどうすればイエス様、神様こそ私の主、私のご主人として、私の神として、神様をこそ、イエス様をこそ崇めつつ、しかも主から与えられた良き目的、主から与えられた良き使命に邁進することができるのか。これはもう良き目的、神様から与えられた良き使命、これに向かってひたすら励んで走り続けることだと思います。そうした中で主イエスはお恵み、憐れみによってイエス様をご主人とせず、自分の腹をマモーナス、マモン、偶像として生きてしまいがちな私どもに教えてくださいます。折々に。ある時には何かつまずかせるとか、ある時にはちょっと具合が悪くなるとか、なんか何かそういうことで、神様、イエス様は私どもに恵みによって おいおい、ちょっと道が逸れてるぞと。別のものを、別のマモーナスをあなたの神としてしまってるぞということをイエス様は折々にお恵みによって気づかせてくださいます。ですから私どもはそのイエス様がそういうお方であられるということを信頼してイエス様からそれぞれが今与えられている使命であるとか生きがいであるとか良きものこのことのために生きなさいということにひたすら邁進すると、そういう中でイエス様が恵み深く折々に知らせてくださる、そしてだんだんと自己目的でマモーナス、マモン、偶像の奴隷状態ではなくってイエス・キリストの奴隷として、イエス・キリストのしもべとして喜んで、主こそ我が主、我が神として生きるようにと主ご自身が私どもを整えていってくださいます。いろんなことを経験しながら、ですからマモナスにの奴隷にならないようにとこう縮こまって、なるべくはいいことのためにも力を尽くさないようになるべく温存して生きていこう、そうじゃなくてもう神様の恵みに信頼しながら思い切って与えられている立場の中で、神様から与えられていることを良きものに一生懸命仕えていくと。繰り返しますが、そういう中でお恵みによってちょっと道が逸れているならば、イエス様が必ず教えてくださいます。どうぞそのように教えてくださいと祈りながら、願いながら、一生懸命イエス様から与えていただいている使命、良きもの、良き働き、仕事、奉仕、これに存分に突き進むと。そういう中でイエス様は私どもをだんだんだんだんと、もうただただイエス様が神様なんですね、イエス様が私の主なんですね、間違ってました、私イエス様じゃなくて自分に自分の欲望を達成する、自分の自己目的を達成することをマモンとしておりました、そのことをイエス様は気づかせてください。その時には、ああごめんなさい、分かったかと、とこうイエス様は叱りつけるんじゃなくて、そういう大胆な歩みを神様の前にしたいものです。イエス様の恵みに信頼して、今日今回この準備をして、あの方この方のことを思い起こしたんですが、お一人だけ私の心の中に思い浮かんだ方をご紹介すると、この教会、この伝道書の時からずっと仕えてくださった宇佐美三郎長老ですね。宇佐美三郎長老のことをご存知の方はだいぶ少なくなっていると思いますけれども、本当にいい人、純粋な人でも、一生懸命やってる時には多分僕がここまでやったっていう気持ちで嬉しくなってくるような、そういう本当に快活な方だったと思います。もうこういう言い方しちゃ失礼ですが、そういう可愛らしい、これやりました感を持っている、そういう講談師でした。この宇佐美さんがパンデミックになって、もうずっと入院生活をして亡くなるときに、もう施設に私は何度も何度もお尋ねすることは許されたのです。ご家族からもご本人からも。で、伺うたんびに私は宇佐美長老ありがとうね、あなたがいてくださって、そしてシングライス教会は本当に今ここまで成長を与えられた宇佐美長老、本当にありがとうと、行くたんびに本当に涙を出すようにして手を握りながら言いました。そうすると宇佐美長老は、もうあと数週間で亡くなるとき、数日で亡くなるときかな、いや先生私は何にもしてませんよって、それをかっこつけて言うんじゃなくって、 本当に心からそのことを言っているのが分かりました。そしてそれを見ながら、主のお恵みってすごいなぁ、私もこのようにさせられたいなぁと。一生懸命やるんだけども、で、一生懸命やって、まだ若いうちはですね、ちょっとやった感、サクセス感、これで踊らせられてしまう愚かなところがあるんですけれども、でも一生懸命やりながら、最終的には結局のところ全部主のお恵みですね。主こそ神です。イエス様、あなたこそ主です。栄光はすべてあなたにです。誉れはすべてあなたです。そう導いてくださるイエス様に信頼しつつ、イエス様と共に歩んでまいりましょう。祈ります。主イエスよ、父なる神様、私どものご主人はあなたでしょうか。しばしば私どもは自分の腹を神として、マモーナ、マモンとして、あなたなど二の次三の次として軽んじて、自分を喜ばすために生きていく、あなたを信じつつも偶像礼拝をする偶像礼拝者であり続けております。でもそんな私どもは、をあなたは信じられないほどの大きな愛と許しを持って、私どもがあなたこそ我が神、我が主として生きられるようにと、あなたの深い忍耐によって、無限の憐れみによって、私どもを育み続けていてくださいます。どうかあなたこそ我が神、我が主、我が主人と、心の内にあなたをいただきながら、あなたと共に歩ませてください。そしてだんだんだんだんと、一生懸命私どもに与えられている歩みを力を尽くして歩みながらも、すべて栄光主にあれ、あなたの憐れみによってこそ今日あるを得ていますと、自らを全く誇ることなく、あなたを褒めたたえることができるような、私どもへとあなたのお恵みによってどうぞ作り変え続けてください。イエス様の御名によってお願いします。アーメン。無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて、主に祈り賛美を捧げましょう。525番。